聖書を朗読いたします。はじめにイザヤ書63章15節から19節。どうか天から見下ろし、輝かしく聖なる宮からご覧ください。どこにあるのですか？あなたの熱情と力強い御業は、あなたのたぎる思いと哀れみは抑えられていて私に示されません。あなたは私たちの父です。アブラハムが私たちを見知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。私たちの贖い主、これは永遠の昔からあなたの御名です。何故主よ、あなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を固くなにして、あなたを恐れないようにされるのですか？立ち返ってください。あなたのしもべたちのために、あなたの信用である部族のために、あなたの聖なる民が継ぐべき土地を持ったのはわずかの間です。まもなく敵はあなたの聖女を踏みにじりました。あなたの統治を受けられなくなってから、あなたの皆で呼ばわれないものとなってから、私たちは久しい時を過ごしています。どうか天を裂いて下ってください。御前に山々が揺れ動くように。もう一箇所、新約聖書ヨハネによる福音書20章の1節から10節まで。週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、マグダラのマリアは墓に行った。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。そこでシモン・ペテロのところへ、またイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ走って行って彼らに告げた。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちにはわかりません。そこでペテロとそのもう一人の弟子は外に出て墓へ行った。二人は一緒に走ったが、もう一人の弟子の方がペテロより早く走って先に墓に着いた。身をかがめて中を覗くと雨布が置いてあった。しかし彼は中には入らなかった。続いてシモン・ペテロも着いた。彼は墓に入り、雨布が置いてあるのを見た。イエスの頭を包んでいた覆いは雨布と同じところには置いてなく、離れたところに丸めてあった。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。ありがとうございます。
先週私たちはイースターの礼拝を守りました。主イエスの復活を記念するその礼拝において私たちに与えられたメッセージは、一言で言えば喜びなさい、そういうメッセージでありました。主イエスが復活された、死と滅びの力を打ち破って新しい命に蘇られた。私たちもその新しい命の中に招かれている。だから喜びなさい。主ご自身がそのように呼びかけられたのでありました。しかしそのように言われましても、私たちの周りを見ても、私たち自身の中を見ても、喜んでいることのできない現実があるように思われること、それはまた事実でありましょう。このような状況の中で、こういう自分自身をどうして喜ぶことができるだろうか。そのようにしか思えない時が、また あるのではないかと思います。でもそういう時であるからこそ、そうであるからこそ、私たちは聖書の語る復活の物語に改めて学んでいきたい、そう思います。なぜなら聖書そのものがイエス様復活の知らせを聞いた弟子たちがすぐに喜びでいっぱいになったわけではないということを語っているからです。いや、むしろ最初に復活の知らせを聞かされた弟子たちはイエス様の復活ということがわからなかった。彼らこそわからなかったんですね。全く理解できない。どうしてよいかわからない。聖書はそう語る。そういう彼らの姿を語るのです。ですから、復活の話を聞いても、喜びなさいと言われても、わからない。喜べない。そう思う方がいても、それは何か信仰が足りないとか、何かその人が欠けているという話ではないのです。むしろ聖書によれば、それが人間のごく自然な反応であるということ。で、そういう思いを持って、今改めて心を鎮め、まあ今日は先ほど読みいただきました、ヨハネによる福音書の20章の初めにある物語を、物語に目を向けてみたいと思います。まあ、早速そのヨハネによる福音書の20章を改めてこう見てまいりますが、まあ、ここにはまずマグダラのマリアという女性の弟子が出てまいります。で、この人は日曜日の朝早く、まあ、イエス様が復活された日曜日の朝早くイエス様のお墓に行きましたら、入り口を塞いであった大きな石が取り除けられているのを目にしました。そしてすぐにペテロともう一人の弟子のところへ走って行って伝えたと言われています。主が墓から取り去られました。どこに置かれているのか私たちには分かりません。で、このマリアの取った行動と言葉には、イエス様が復活されたという考えも喜びも全く見られません。彼女の心に浮かんだのは、イエス様のお墓が暴かれてしまった。それだけです。イエス様に対して憎しみを抱いていた人たちの仕業でありましょうか。そのお墓を暴いて、遺体を盗んでいってしまった。そうとしか思えなかったんですね。そしてイエス様の遺体さえもなくなってしまった悲しみ、本当に全てが失われてしまった、そういう人生の虚しさが彼女を包んでしまったのでありましょう。マリアは慌ててペテロたちのところに行くしかなかった。これがイースターの朝のマグダラのマリアの姿でありました。それでは、そのマリアから知らせを受けたペトロともう一人の弟子はどうであったでしょうか。まあ、あまり細かく見ていくことはできませんけれども、まあ、彼らも急いでイエス様のお墓に行っています。そして彼らはもう一歩踏み込みまして、お墓の中に入っています。お墓の中に入ってみると、イエス様の遺体がないだけではなくて、そこにイエス様の遺体を包んでいた雨布や頭を包んでいた覆いがそれぞれの場所にきれいに置いてあるのを発見します。これは何を意味するか。憎しみのあまりお墓を暴こうなどという人がわざわざそんな手間のかかることをするはずはない。雨布に包んだまま、頭の覆いをしたまま遺体を持っていくはずなんです。 で、それを見たとき、彼らの中に一筋の光が差し込みました。八節で言われている通りです。八節ですね。それから先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。先に着いたもう一人の弟子も入ってきて、見て信じた。信仰の光が彼の心を照らし始めた。そのことがわかります。しかし、それで彼が喜んだか。それで彼が復活の喜びに満たされたか。続く9節、10節を見ると、こう言われます。イエスは必ず死者の中から復活されることになっているという聖書の言葉を二人はまだ理解していなかったのである。それからこの弟子たちは家に帰っていった。よくよく考えると、この八節と九節、十節がつながらないんですね。見て信じたのに、理解していなかったとは何だ。聖書の言葉をまだ理解できていなかったとはどういうことか。ただこのことはやはり聖書が率直に語る事実なんです。この二人の弟子たちも見て信仰の光を受けたけれども、やはり神の御心そのものは分からなかったんですね。信仰の光が差し込んできたけれども、それは始まりに過ぎない。肝心なことはまだ何も理解できていない。だから彼らは家に帰って行ったんです。今まで自分が安住していたところ、今まで自分が古い自分のいたところに彼らは帰って行ってしまった。そこに閉じこもってしまった。とにもかくにも今は安心できる安全地帯にまた戻ってしまった。それが復活の日の弟子たちの姿でありました。ヨハネによる福音書が語る復活の日、復活の知らせに接した弟子たちの姿はこういうものなんです。それではイースターといっても結局喜びも希望もないんでしょうか。喜びなさい、あのメッセージは一体どこへ行ってしまうんでしょうか。いや、それではダメですよ。あなた方はしっかりしなさいよ。そうやって私たちは自分を責めてみたり、奮い立たせたりすべきなのでしょうか。いや、聖書の語ることを、まあ、今日だけの箇所で止まらないわけですが、聖書の語ることを、だからこそ私たちは一つ一つ聞いていく必要があるのです。確かに私たち自身もこの弟子たちと同じだと思う、また同じところがあると思うのです。復活の知らせを聞いた、喜びなさいと言われた、でも心にベールがかかったようにわからないまま、そういう面があるのです。信仰の光が差し込んだ、でもわからない、終わってしまう、家に帰ってしまう、それが私たちの現実だと思うのです。それがいいとか悪いという問題ではなくて、そういう現実を私たちは生きているし、神様もそういう現実をご存知だということです。しかし、じゃあそういう私たちを神様は放っておかれるのか、または叱りつけるのか、そうではないんですね。別に神様は私たちが自分たちで復 活の喜び、イースターの喜びを一生懸命作り上げるように要求するわけではありません。神様が本当に私たちのこの固くなな心に、弱い心に復活の命の光が宿っていくように、育っていくように、働きかけてくださる。何よりも復活されたイエス様ご自身が私たちのもとを訪れてくださって、家に閉じこもってしまう私たちに、聖書の言葉を語りながら、私たちの心の扉を開いてくださる。ヨハネによる福音書を見ますと、この後まだ、いくつかありますけれども、特に19節を見ますと、自分たちの家に閉じこもって、戸に鍵をかけていた弟子たちのところに、イエス様が入ってきてくださった物語があります。その部分はまたその時に学ぶことにいたしますけれども、そのようにイエス様は私たちのところを訪れてくださる、信ずることができない、喜ぶことができない私たちのところに入ってきてくださり、尋ね求めてくださり、心の扉を開いてくださる。で、この点について、今日は一つだけ、違う福音書になってしまいますが、ルカによる福音書の24章にある話に、話を思い起こしておきたいと思います。箇所で言いますと、ルカによる福音書の24章の、13節以下ということになります。復活されたイエス様がエマオという村に向かって歩いていた弟子たちに現れた時の物語。で、比較的長い物語ですし、詳しいことは今申すことはできませんので、またご覧いただいたら、ご自分でお読みいただいたらいいと思いますが、そこにもやはり望みを失って故郷の村、家に帰ろうとしていた二人の弟子が出てまいります。で、彼らにももうイエス様復活の知らせは届いていました。知らなかったわけではない。でもそれなのに彼らは絶望するばかりで暗い顔をして故郷の自分の家に帰ろうとしていた。で、その二人のところに復活されたイエス様が現れまして、こう一緒に歩き始めるんですね。旅は道連れということでありましょう。その二人とイエス様は三人で歩み始める。で、その時イエス様が何をされたか。いきなり、私は復活したんだぞ。私が復活されたイエスだぞ。さあ、喜びなさい。何をしているんだ。そんなことはおっしゃいませんでした。むしろ初めは自分の身を隠すように、まず彼らの言うこと、弟子たちのつぶやきにひたすら耳を傾けられた。彼らの中にある絶望や諦め、無力さや虚しさ、そうした思いをすべて聞いてくださる。そしてその上でイエス様がなさったのは、聖書の言葉を彼らに一つ一つ解き明かされたということです。聖書に記されているご自身のこと、神様の救いの御業を聖書の言葉に即して一つ一つ解き明かされた。その聖書の言葉の解き明かしを聞いて、この時沈んでいた弟子たちの心は、内側から燃え始めたと言われています。面白いことにこの場ですぐわからないんですね。やっぱりしばらくエマオ、自分たちのエマオにあるうちについてしまうまで、またついてもすぐにはわからない。でも御言葉の解き明かしを聞きながら、彼らの心は静かに 燃え始めた。そしてイエス様との本当の出会いの時に至るように自分たちの目が開けて、この方こそイエス様であり、今新しい命を持って生きておられる方だ、そのことが分かるように導かれていくのです。こういうイエス様との出会いを、聖書の言葉を通してイエス様の出会いを与えられて、私たちは信仰の目が少しずつであっても開かれていく。私たちのうちに灯された復活の喜びが大きくされていく。そこにこの話のポイントがあり、これこそが復活の、聖書が語る復活の物語の大事なポイントです。私たちも、初めに申しましたように、私たちも同じでありましょう。喜ぶことができない虚しさや不安ばかりが心を占める、そういう時があるでしょう。でもそういう時であってもイエス様は私たちを見捨てられているのではない。もうすでに私たちのもとを訪れて、私たちの心のうめきに耳を傾けてくださっているに違いないのです。すぐには分からなくとも、聖書の言葉を通してご自身のことを私たちに解き明かしてくださっている。私たちの歩みはそのイエス様と一緒に始まっているのです。新しく始まっているのです。繰り返しますけれども、今は分からないかもしれない。しかし一つ一つ、一歩一歩、聖書の言葉を学んでいく中で、解き明かされていく中で、イエス様は私たちの心を開いて復活の喜びを灯してくださる、確かなものとしてくださる。どんな時であっても、消えてしまうことがあったとしても、その確かな喜びに私たちを生かしてくださるのです。私たちはこのイエス様と共に歩んでいく、そういう礼拝生活を守っているのです。この主の御声に聞き従いながら、今がどんな場所にあろうと、このところから主と共にまた新しい歩みに向かって歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今私たちを取り巻いている現実、この世界の現実は非常に厳しく闇に覆われたように思われるところがあります。そしてそういう中にあって、私たちの心もまた鈍く弱さと罪とに満ちていることを私たちは覚えずにはおれません。しかし今日もあなたは聖書の言葉を通して復活されたイエス様ご自身のことを親しく語ってくださいました。いや、イエス様ご自身が私たちの心を訪れてくださって、私たちのうちに語ってくださることが、語ってくださっていることを改めて聞くことができ、感謝をいたします。どうぞ私たちがそのような主と共に歩むことを一つ一つ学んでいくことができますように。新たにあなたの命の御言葉にあって信頼して生きることを、喜んで生きることを学ぶことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。